中澄明弘のダベリ。始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。6月になりまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうですね、私もやっと3ヶ月目ということになりまして、新しい、会社から、ぼちぼち第1クォーター終わるっていうふうな、社会人だとよくねクォーター制になってるところも多いと思うんですけども、そろそろ第1クォーター終わるみたいなところもあって、で一応ですけど第1クォーターの目標設定とかも先月、ゴールデンウィーク後ぐらいでしたけど、やってましてですね。研修もあったので、だいたい5月頭中旬ぐらいに決めてまして。で、それで、そこに対して動くんですけども、第一クォーターはそんなに、向こう側がほぼほぼ目標設定です。普通目標設定は、自分側からして、で、上司が、なんていうか、これでいいんじゃないって言われたら決定やと思うんですけど、第一クォーターはまだ、なんて言うんでしょう。慣れということもあってですね。その現場の上長が、指定した、目標設定になったので、ほぼほぼクリアはできそうかな、みたいな感じで、動いてます。そうですね。今後はいろいろ現場の方に入っていくんで、忙しくなりますし、ちょっとやってる仕事も、BPO 的なアウトソーシングされたものを納品するような仕事なので、ちょっと忙しくなってくるかなと。時期的に、業務的に忙しくなるような時期が、そうですね。この夏差し掛かる時と、あと11月、12月、年末時期どこも少し部署が多いですけど、自分のところもそこは例外ではなくて、年末はその辺が一番忙しいですね。で、その次の時期に忙しいのが今、これから、あと1、2ヶ月後、7、8ぐらいですかね。7月ぐらいですね、多分。6月終わりぐらいから、4月ぐらいまで忙しくなってくるんですけど。その時にちょっとまた、山来るかなぐらいな感じで、動いております。はい。そうですね。なんで、早めに夏休みも取れてればいいかなと。今年夏休みいつ取るんですかね。自分まだ7、8、9で、なんか3ヶ月で、その中で、夏休み3日あるんで、有給回して1週間ぐらいみんな取ってるような感じなんですけど、そこでなんとか1週間取れればいいなと思ってますね。はい。今年の夏はちょっと、そうですね、フェスとかも行きたいんで、そろそろちょっと自分自身で手を挙げて、この日休みますっていう風に決めたいなという風に思っております。ゴールデンウィークね、本当に、なんていうんですか、今年はもう2、3年ぶりぐらい、もうコロナが始まって、初ですよね。もうゴールデンウィークどこも規制かかってないっていうところで、でもどこも人いっぱいでしたけど、結局そんなに今のところはなんかリバウンドが見分けられなかったんで、皆さんワクチン打っていただいたおかげでもあるのかなと。なんかそんなにね、蔓延してる感じの雰囲気もなんか空気的にない感じで、はい、日々いい感じで過ごせてますのでね、重症化になっている方が人数いても少ないので、それがありがたいなというふうに感じてます。夏休みもこのままいい調子で動いていただいて、ちょっと、国内旅行行きたいですね。なんか、海外も、ゴールデンウィークはハワイが解禁されて、で、今月からですよね、韓国も行けるようになったので、観光ビザで行けるようになりましたので、夏休みどっかその辺とか行く方が多いんじゃないかななんて思ってますね、本当に。東南アジアとかもこのまま、回復傾向に至れば行く方も多いかなというふうに思ってます。はい。自分もちょっと国内でね、行けるとこ、候補挙げて、いければいいなというふうに思ってます。もう夏休みの話してるんかって話なんですけども。そうですね。でもそれを考えながらもゴールデンウィークだったらね、夏休みの行く場所とかはちょっと考えとかないと。下手したら、ハワイもね、ゴールデンウィークで行く便でもう人いっぱいみたいな羽田とかね。はい。なってたんで、 もし飛行機乗るなら予約必須ですから、ちょっと考えないといけないなというふうに思っておりました。はい。まあ、梅雨も差し掛かってくるんで、皆さんね、ちょっとこれから雨の季節であるんですけども、まあ、自分はあとは副業とかいろいろやりたいなとか思いつつも、まあ、ちょっといろいろゆっくりできる雨なんで、ゆっくりできる時期でもあるんで、ゆっくりしたいなというふうに考えております。はい。皆さんの梅雨の過ごし方とかね、よかったら教えていただけたらなというふうに考えております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インディアティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄を切る自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今回ですね、なんていうんですか、フードデリバリーの話いつもしてると思うんですけど、実際にあんたは頼んだことあんのかいみたいなこと聞かれるんで、自分結構頼むんですよ。やっぱ在宅が増えたのもあったりとかして、あと、これは本当ないないの話なんで、なんていうんですか、身内っぽい話になるんです。なんか詳細ちょっと言いづらいんですけど、まあ、たまにオンライン飲みに誘われるようになりまして、社内、なんですかね、やっぱ在宅勤務がほとんど7、8割いる会社なんで、その社内交流を活発化させたいっていう目的で、まあ、お昼とかなんですけど、オンラインでお昼、なんかランチ会みたいなのを奨励してまして、なんか、多分1日その上限の金額とかあるんですけど、まあ、それでご飯食べたのを申請したら、福利厚生で給料ので相殺できるみたいな、なんていうんですかね、給料の時、その来月の、給料分に、まあ、その昼ご飯代に乗るみたいな、まあ、レシートとか提出すればいいんですけど、まあ、そういったこともあって、自分結構その際に結構フードデリバリーを頼むんですけど、で、自分今までフードデリバリーウーバー、あと、ウォルト、出前館。だから3社あるんですけど、それぞれちょっと頼み方っていうか、加盟店全然違うっちゃ違うんですよね。で、どう分かれてんのかみたいな話になってくると、まあ、ちょっといろいろ面白いなっていうのが、まあ、これちょっと本当、都内とかの話になっちゃうんですけどね。にも、詳しく話するとなるんですけど、結構有名なところだと、なんかゴーストレストラン系の、ところで頼める専門店とか最近あるんですよ。都内とか、まあ最近地方もあるんですけど、究極のブロッコリーと鶏胸肉っていう、なんか、大悟みたいな感じですよ。QBT って、でも QBT って書いてあるんですよね。社内っていうか店のロゴに。究極のブロッコリーと鶏胸肉。はい。これゴースト系の一種で、なんか、そうなんですよ。実際のビッグイク専門店となんか違うっていう風な、あれで。で、加盟店系なんですよね。で、このキットを下ろしてるのかな？なんかそれで、なんですかね、ウーバーとか、あと出前館とかに加盟できて、そこからだから頼めるんだ。個人店とかがやってるところも多いです、ここは。はい。でも結構、なんですかね、ボイルしてる感じなんですね。多分鶏胸肉を揚げたりとか、炒めたりとか、なんか油使ってなさそうな感じなんで、結構ヘルシーに。そうです。なので、なんて言うんでしょう。頼めるので、 これは結構おすすめですね。なん低タンパクというか、まあ、なんかジムとかトレーニングとか、あとダイエット中の方とかは結構おすすめしてます。糖質もそんなに低いし、ブロッコリーもね、結構栄養価意外と高いっちゃ、ビタミンも取れるんですよね。なので、この店は結構僕はおすすめしてます。まあ、ウーバーも、あと出前館も加盟してたりしてるので、結構そこは自分もおすすめですね。なんか結局フランチャイズ、なんですか？フランチャイズというか、マックとか、あっちに行きがちなんですけど、まあ、それもいいんですけどね。うん、だから自分は結構その辺は、おすすめしてますね。なんか出前館頼むんですけど、出前館ってこれ結構頼んだ人しか分かんないですけど、スタバ加盟してないんですよ。なんでか分かんないですけどなんでか分かんないですけど、スタバ加盟してないっていう、他のファーストキフ何ですか、ファーストフード系は加盟してるんですよ。マック、バーガーキング、あとなんだ、てんやとかケンタとかピザ屋も加盟してるし、あと松屋、吉野家、オリジン弁当も、ココイチも加盟してんのに、なんでかわかんないですけど、スタバ加盟してないっていう、ちょっと謎な謎なんですよね、ほんと。カツ屋とかその辺は、あとまあ、何ですか、スシロー銀の皿、あとなんだろう、そう、回転寿司チェーンも加盟してますね。まあ、ウーバーも加盟してますけど、スシロー。あと、なんだ、そういう銀の皿とか、はい。回転寿司のお店も加盟してるし、なんか謎なんですよね。あと、なんか油そばみたいな、ああいうところも相性いいじゃないですか。そんなに汁物じゃないから、まあ、ラーメン屋があるんですけどね。ちゃんとラップしないとこぼれそうで心配になるんですけど、まあ、油そばはほぼ汁ないから、スープないし、まあいいかなっていうので相性良さそうなイメージがあるんですけど、なんかチェーンが多いですね。あとやっぱり家族系が頼むイメージがあるかな。なんかあんまり独身とかの方に届けるイメージは出前感なくて、なんかファミリー系のお客さんがなんか出前感頼むイメージあるんですね。やっぱ今送料無料を一都三県でやってる影響もあるのかなとは多少思うんですけど、とはいえ、なんかイメージね、なんかイメージ戦略そのイメージでやってるなっていうのが自分自身の感想です。はい。まあそこはそこでうまく住み分けができてんのかなみたいなのは自分自身ですね、感じてまして、はい。だからそれでやり方が違うんかなと思います。で、あと、ウーバー加盟してなくて、出前館とオルト加盟してるとかあるんですよ、たまに。まず、都内で有名なチェーンとかだと、これ都内と大阪、名古屋ぐらいしかないですけど、都心部だと、シェイクシャックっていう、ハンバーガー屋さんが、ファーストフード系の店があるんですけど、結構肉厚の、なんかバーガーキングっぽいですね。で、セットで普通に1000円超えちゃうみたいな。結構洒落た店なんですけど、店内は。はい。で、ドリンクつけると1500円とかで普通に行くんですけど、ここがなんか、なぜかわかんないですけど、で、ウーバーイーツ頼めないっていう謎じゃないですか。結構ウーバー頼めるけど、ウーバー頼めるっていうか、加盟店めっちゃ多いイメージあるじゃないですか。やっぱ、こんだけ CM もめちゃくちゃやってるし、最近。まあ、出前館ウォルトもやり始めてますけど、とはいえなんか、このフードデリバリー業界のなんか先駆者、日本では。まあ、もともと出前館やってたんですけど、なんか、ウーバーのなんか手軽さが受けて、もともとなんか、1個からでも頼めるみたいなやり口だったので、そこが、独身とかそういう独り身に受けたっていうのはありますね。もともとなんか出前館とか1500円以上とかじゃないと頼めないかったんですけど、まあ、ウーバーは今、ね、送料とか、なんか、なんですか、サブスクの900円とかあるんですけど、まあ、それなしでも、ある前から、まあ、最初の頃、初期からもう、なんかコーヒー一杯から頼めますよ、みたいなアピールをしてたんで、なんかそういったところが増えたのかなと思いますね。で、オルトは結構洒落た店も加盟してて、ラッシュって石鹸屋あるじゃないですか。あそこ加盟してるんですよね。なぜかわかんないですけど。都心部行くとラッシュの新宿とか、あの辺加盟してて、何頼めんのって、まあ石鹸なんですけど、ただ、そのギフト系のやつとか頼めますし、 結構面白いですね。なんかそういう洒落た店とか、なんかやっぱりまあ普通の加盟店なんか中華とかああいうファーストフードもあるんですけど、ちょっといろいろ探してみると、なんかこんな店あったんっていう店とかが結構加盟してるイメージはオルトはありまして、なんかあの麻布十番にしかないなんかドーナツ屋とかカフェとか、ここ行ったことないなみたいなところをたまたま見ると、あの大体店舗にあの加盟してるとシール貼ってあるんですよ。皆さんよく行くと分かるんですけど、チェーンとかでも、チェーンとかもなんかカウンターとかにファーストフードとかと貼ってありますけど、個人店とかだと入り口の前にアグバーとか出前館のあのマークよく貼ってあるんで、皆さんよく見てもらえればいいと思うんですけども、オルテとオルトのシール貼ってあるんですよね、ちゃんと W っていう、はい。なのでそこは結構びっくりしましたね。なんかそういうカフェとか、あれここってなんか個人店系の店やんなと思いつつも、加盟してたりする店がオルトやとあったりするんで、なんか洒落たそういうシェクシャク的なそういうハンバーガー屋さんも、なんか都内でしかやってなさそうなところとかあるんですけど、なんかそういうところが結構おすすめかなと思います。でここ最近あのオルトはなんかフレッシュネスバーガーやっと加盟して、ウーバーとかウーバーは加盟しましたね、加盟してたんですけど、やっとウォルトも加盟して、今だとなんか500円クーポン3回分配ってたりしていますし、オートヤも 20% 還元とか、結構加盟店徐々に増えしつつあるので、なんか業界ではメニューが1位らしいんですけど、メニュー僕1回も頼んだことなくて、なんか結構いろんなフェアやってるんですけどね、なんかなんか何ですかね、ユーザーインターフェースってあの見やすさ、あれがあんま良くないなってイメージで、結構クーポンも配ってくれてるんですけど、なんか職種というかなんか手が届きにくいイメージ自分の中ではありますね。なのでまあその4種類をちょっとまあメニューはちょっとないんです、今度頼もうかなとタイミング見て、頼もうかなと思うんですけど、まあその辺ちょっと一度頼んでみてもいいのかなと思います。なんか大体新規で頼むと1500円引きとかやってますし、でウーバーとかオルトはしかもコストコ加盟してますからね。都内で近い方やと、お届けできますので。まあそういった後、今度は最近はそういう、なんていうんですかね、クイックコマースって呼ばれるスーパーとかもどんどん加盟を、そういうフードデリバリーと相性よくて、自分たちが配達するのが嫌だから、デリバリーの人たちに委託させようという動きが結構こういうコロナ禍で動いているので、で外出たくないって方もやっぱいらっしゃるんでね、まだまだ、はい、そういった方に一番相性がいい商売かなというふうに感じてますので、まあ、そういった方に対しても結構反響いいので、皆さんよかったらデリバリーどんどん頼んでいただけたらなと、今後これからね梅雨時期になってくるので、皆さん一度頼んでみてはいかがでしょうか。以上スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなのでオリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明弘が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回ですね、ちょっとまあ最近発売されたエナジードリンク、コカ・コーラからちょっと大容量のエナジードリンク 500ml 缶でリアルゴールドと、なんかX の YOSHIKI さんコラボでやったやつ、出たらしいんですよ。5月の16日かに出たんですけど、X と Y、なぜか X と Y で出して、どう違うんやって話なんですけど、 ちょっと X の方が、なんか X の方がね、なんかエナジードリンク感があるって言ったんで、ちょっと X 買ってみました。で、はい。で、炭酸がちょっと激しいのが X らしいんですよね、噂によると。で、Y はちょっとそこまで炭酸強すぎない。だから炭酸が苦手な方は Y って。で、強めの好きな方は X で、みたいな。で、ちょっとなんかスパイス系が入ってるのが X らしいんで、ちょっと気になったんで、買ってみたいなというふうな思いで買ってみました。はい。ちょっといただきたいなというふうに思っております。で、価格が、なんだ、175円、括弧税なんで、まあ200円ぐらいあれば、全然、190円とか200円ぐらいあれば買えるような感じになりますね。はい、ちょっと一度試してみたいというふうに思ってます。はい。あ、匂いがすごいエナジードリンクの匂いしますね。やっぱなんか X 普通の感じかな。はい。あ、なんかちょっと確かにスパイスな感じはしますね。なんか辛いという、辛くはないですけど、なんかうん、し、なんかエナジードリンク系の味がしますね。なんかリアルゴールド系の味ではないですね。なんかリアルゴールドやと思って買ったらエナジードリンクやったみたいな。ちょっとこの知名度、なんかまあコカ・コーラ結構弱点というか弱点の市場やったと思うんですよね。あのエナジードリンク系市場、なんか出しては消え出しては消えのイメージがあってですね。でやっぱ一番手はやっぱレッドブルじゃないですか。でモンスターかな、自分の中では。まあでもレッドブルがやっぱ一番、うん、この日本ので言うだけでしかわかんないですけど、やっぱこの、うん、業界はレッドブルが一番ですね。やっぱ知名度抜群にやってますし、でその次はモンスターかな。で最近ちょっと、サントリーがゾーンっていうあのエナジードリンク出してきて、まあ、これも結構そこそこ大容量で200円とかで 500ml 缶出してるんで、お得感出して売ってるんですけど、まあ、そこにやっとちょっとコカ・コーラも気づいたというか、多分このコラボすんのにまあ期間もかかったんでしょうね。うーん、結構いい感じの味わいですね。 X は結構エナジードリンク好きな人はありなのかなというふうに感じました。はい。なんか色も結構赤色の、あ、何ですかね、コーラ系の、コーラじゃないんですけど、X 缶の色も赤色なんですよね。だから結構この感じも合ってるなと。はい。なんかね、そのスパイス系の味が終わるとちょっとあのリアルドゴールド系の、ちょっとビタミン系の味がする感じは確かにするので、はい。ま、なんか喉越しも結構いい感じですし、飲み応えのあるような感じがしました。はい。今どこのコンビニも結構発売したてなので売ってますんで、皆さんよかったらチェックしてみてください。はい。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
でもなんも起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか。どうしたって最初は冷ややっか、でも続けてりゃあずぐなっか、いつだって敵は味方。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。皆さんいかがでしたでしょうか。なんかあっという間に終わった感じで、てかそうですね、もう自分最近ほんとすぐ終わっちゃう感じしまして、なんていうんですか、在宅勤務してたら余計なんですかね。まあでも空いてる時間やっぱ出てくるんで、定時で終わるとなんか行って帰ってる時間やっぱ無駄やな、無駄やなっていうか今更かいって思うんですけどいや本当に思いますね。なんかその時間でなんかジム行ったりとかできるんで、なんか有効的にちょっとまあそうですね、したいなっていう時もあるんで、それがすごく便利やなというふうに思いましたね。あとまあ日中なんでね、そうなんです、なかなかね、お昼とかやっぱ迷っちゃう問題やっぱあるってある言ってたんで、ほんとそうですね。なんか結構作り物とかで紛らわすというか、もうなんかいろいろわざわざお昼やし作るのもめんどくさいじゃないですか。だからね、なんかコンビニ行こうとか思って、それでやっちゃうと終わるみたいな、はい、行ってご飯食べて終わるみたいなね、そんな感じにもなるんで、ちょっとお昼なんかもう飽きたというか、そうなんですよ。だから自分外出るといろいろ逆にキムチとかだといろいろご飯屋さんがあるんで助かるんですけど、だいたい家いるとお昼困るんで、もうなんかパンとかだけにしてしまうみたいな。なんかそうなんですよね。なんかあんまり食欲もわかんないし、ずっとまあ部屋の中いるんで余計そう思うんですけど、だからそれはなんかあれ解消する方法あったらちょっと教えてほしいですね。自分自身ちょっと今最近の小さな悩みっちゃ悩みなんですけど、なんかそれは感じてる日々です。はい、そうですね、自分は本当にそこさえ解消されれば、なんかその在宅勤務してても楽しいっていうか、より充実した感じは過ごせるなというふうに感じております。皆さんよかったら教えていただけたら大変嬉しいです。はい、まあね、まあ何ていうんですか、仕事終わりもし定時で終われればゆっくりできるんで、まあ、その時間利用するのはいいんですけど、はい、そうなんですよね。だから最近なんかね、そういうことで言うと、コンビニ行くんですけど、コンビニもやっぱ新製品手出しちゃいますし、なんか日中行くそんなに自分の周辺のコンビニも混んでなかったりするんで、まあ、そこは助かってはいるんですけどね。なんか食べるものなんかまあマンネリ化するというか、だいたいこう弁当かパスタかなんかパンしかないしみたいな。あ、なんかでも結局なんかそばとかね、うどんとかに走りがちになっちゃうんですけどね、お昼とかも。はい、まあなんか軽く食べられるっていうのもありますし、はい、でもそんなに時間もかからなくていいから、まあ、食べやすさっていうのもあるんですけどね。はい、そこの昼ご飯難民って言われてますけども、本当にそれは感じているところではあるので、皆さん教えていただけると大変助かるなというようなところで、ちょっと本当に考えてます。まあ作ればいいんですけどね、作り置きとかで、夜のうちに作っといて、カレーとか、まあ、そういうやってた時も正直あるんですよね、カレーとか、そうですね、あとはもうなんかうどん適当に買ってきて食べるとかっていうのはあったんですけど、皆さんお昼を改めて在宅してる方に聞きたいんですけど、何やってるかっていうのをちょっと教えていただけたら、大変助かるなというふうなところでございます。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。 番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。